今日のところはさっきも言われたようにとても分かりにくい。このまま読んでもですね、なんか矛盾しているところがあるような感じがして分からないということが多いと思います。ここで洗礼のヨハネについてですね、そういう場合でも何を見に行ったのかってさっきも言われたけど、この服を見に行ったとか何か有名人を見に行ったとかそういうことが現代でも非常に多いと思いますね。珍しい人が来たから徹夜で待つとかですね、本当にどうしてそういうエネルギーが出てくるかと、それ見てどうするのかっていう思いますが、とっても有名人が来たから見て何をするんだろうかと思いますけども、やっぱり単に見るだけでも非常にエネルギー使ってですね、他のことなら絶対しないようなことを前の日から待ってるとかですね、そんなこともあったりします。そういう表面的なことには人間は一生懸命に力を注ぐ、目に見えないものに会うためにはなかなか力を注がないということがありますね。そういう非常に有名な人の評価を見るために行ったからだって、私なんかは全然この特に見たくもないけれども、それよりも、小さな花とか空の青い空をじっと見ているだけでですね、いろんなものが流れ込んでくるということですね。毎年北海道行って、そして旭川にも今回、ちょっと札幌にも来られなかった事情のある方がおられたので、旭川まで行きましたが、そこから、大雪山の麓までは車で1時間ほどで行けるんですね。でそこからリフトロープウェイで高いところまで行けるものですから、時間がないためにその上の車であるいはリフトが相当上まで行けるところしか行かないわけですが、そういうところで、そしてその写真を撮るのも目的ですね。それが伝道に使えるということがあるからです。今日の御言葉という形でそういうふうにしておるのも一つのことで、まだ聖書は読みたくないけど、あの写真植物とかの写真と簡単な説明なら読めるということで、病気の人でもそういうのを渡せるという方々もおるわけです。あれまだ信仰は持ってないけど植物に関心があるのでそれなら渡せる。命の水は渡せないけど、あの今日の御言葉なら渡せるという方々もおられます。そういうことが目的で、もし私がもう行けなくなってもその写真を撮っておいたら、それはまた私がそのうちずっと使うことができて、インターネットとかですね、印刷で、そういったそれも大きな目的で来ているわけなんですね。それと、宿舎に夜遅く帰って、あるいは車運転長距離、それからお話をするだけではですね、体や心が少しなまってくることもありますので、その大きな自然の中へ行ってですね、歩くということで、またリフレッシュ、新しくされるということもあります。そういうことのためにも、でもこういうふうに車で行けて、麓まで、そこからもっと上まで行けてというのはほんのわずかしかないんですね。せいぜい3、4時間から5、6時間ということです。それで、ここで何を見に行くのかっていうようなことですね。例えば講習会でもですね、ここに皆さん来てるのは珍しい服を着た人を見に来る人は誰もいないわけですね。有名人を見ることも誰もいない。ここでは本当にイエス様を霊的に見に来る、霊的に会う、イエス様と出会うために御言葉を受けるために、御言葉ってのイエス様の心から出たもので、イエス様のある意味で分身でもある。だからキリスト教のこういった礼拝っていうのは本当に目に見えないイエス様と出会うためということですね。この世のいろんな有名人とかそういうふうに特別な何かをした人とかいうことでは見に来るのは全くないけど、うっかりすると私たちの心が緩んでくると、この世のようにそういう表面的なものに引っ張れるということはあるかと思います。でここでヨハネはですね、非常に大きいと、ここでですね、偉大と訳されていますが、これはメガスということはですね、一般的に大きいということなんです。 ですから天の国で最も小さいものより彼よりは大きいと、ちょっと大きいのいうのと偉大というのでは日本語ではかなりニュアンスが違ってきます。これは当然そうですね。例えば花で一番大きなような花、まあ、ここら辺だったらひまわり大きいですね。ひまわりの花は偉大だなんてそんなこと言わないわけです。それをすぐに分かるように大きいというのと偉大というのは違うわけですよね。目で見てすぐに一番大きいように見える、これはあの大相撲です。ものすごくたくさん食べて無理やりに太らないと、これは大きい、別に全然偉大ではないですよね。ああいうふうに太いからもうとっても困ることがあると言って涙流して語った相撲取りさん、外国のおるって言うんで、そんなこと考えたこともなかったけど、たまたまあるコラムで、太くて太くて飛行機のロシアに帰る飛行機に乗れないんだ、ほんでもずっとトイレも行ってもトイレにも入れない、座れない、だからずっと水もですね、その前から飲まないようにして苦しい中を、もう本当に苦しい苦しい思いしてさらに、もうあんな苦しい思いしたくないとか言って、そんな風に大きいがゆえに苦しいとかいう人もおるわけですよね。まあそういうことで相撲取り大きいでも偉大というとは関係ないけれども、こういう風に訳するともうそういうのが違うということはあまり考えないで、すぐに日本語で、あ、元から偉大なんだと思ってしまう。これを訳する人のいわば気持ち、国語の感じ方によって訳語は選ばれるからです。訳する人によってこの日本語でぴったり合わないんだったら別の日本語を当てるんですね。だからこの訳語が絶対的なものではないわけです。ですから以前の公訳ではその通り、バプテスマのヨハネよりも大きい人物は起こらなかった、しかし天国で最も小さいものも彼よりは大きいという、大きい小さいという言葉が使ってあるんですね。メガス、だから小さいはミクロス、ミクロス、ミクロスマイクロとも英語で読みますから、マイクロスコープ、スコープは見るということです。マイクロ、小さいものを見る、テレ、テロスとは遠いという意味ですね。ギリシャ語スコープは見るというギリシャ語から来ているものだから、テレスコープ、遠くを見るで望遠鏡と、そういうふうにミクロス、とメガス、メガスはまあメガトン級の爆弾とかよく昔も使ったことです。で、天の国で最も小さいものでも、よりも彼より大きいんだと、これも不思議なことですね。で、女から生まれたうち彼より大きなものはいなかった、どうしてなのか、アブラハムの方がダビデの方がモーセの方が、あるいはまた預言者ではイザヤの方がずっと大きい働きをしたではないかと思うからですね。まずこの点でも、と思うわけですね。洗礼の部屋に、しかもですね、洗礼の部屋には小さいということを書いたばかりですね。イエス様がここで、本当のメシアなんだろうかって、牢獄の中に入れられた時にだんだんと疑うようになって、自分の弟子たちに本当にあなたはメシアなのかと、来たるべきお方なのかと問い合わせまではさしたと。そうしたらイエス様が目に見える大きな改革、変革、社会的改革が起こっているかどうかの問題でなくって、最も小さいようなものに本当の癒しや力、それが与えられている、それが一番大きなことなんだという意味で言われたんですね。目が見えない人は見えるようになる、足の立たないような人がある、雷病を患っている人は清くされ癒される、耳の聞こえない人は聞こえるようになる、死んだようなものも生き返る、こういうような人はいわば無視され捨てられておった、でもそういう捨てられておったものが新しい力を与えられるというところにですね、本当の大きさがある、メシアの本質があるんだというふうなことを言われたわけです。でもそれをですね、ヨハネは、大きな影響力を持っていたはずのヨハネが疑うようになったぐらい、ヨハネは小さい人物ということを示したはずなんです。それにもかかわらずここで大きいと言われたから、ちょっと意外だと、そういう意味でも意外です。でこれはですね、旧約聖書の関連で言われているので、 このイエス様の終わりのところをですね、洗礼の部屋にはですね、イエスの直接の先駆けになったと。そのことは14節で、彼こそは世の終わりメシアが来るその時に現れるはずのエリアだと言ったわけです。で、それは旧約聖書の最後、マラキ書旧約聖書の一番最後、1501ページのその終わりの時、終わりの方、23節マラキ書の3章の23節マラキ書の3章の23節1501ページです。この箇所と関連してるんですね。洗礼の屋根が大いなる、大きいって言ったの。見よ、私は大いなる恐るべき主の日。これは旧約聖書の預言者たちが神様から啓示を受けて、悪がはびこり、また選ばれた神を信じる民が滅んでしまったり、遠い異邦の国々にバラバラになって散らされたままでこのまま終わるのではないと。主の日があって、必ずそうしたさまざまなことが根本的に変えられる日がある。悪の力は滅ぼされる。そしてメシアが、この世界を救うメシアが現れるんだと。特にユダヤ人を救うということが強調されておったんですけども、大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わすというんですね。このエリアは預言者の中でも天に直接昇った、火の燃える何か車に乗って帰った、天からの火も呼び寄せるとかいう特別な預言者だったんですね。そして、このそのエリアをヨハネとされたわけです。そういう意味でですね、歴史的に天に直接帰るような人、火の車に乗って、そして、火を呼び寄せるほどの特別な力を持ったエリア、他の預言者は非常に大きな働きをしたけど、直接天に帰った、燃える火の車に乗って帰ったということは書かれてないから、そういう意味でエリアは特別だったんですね。そのエリアと同じだというんです。この洗礼の部屋に、まあそういう弱いところあったけども、そのような大きな使命を持った人だった。そういう意味で大きいと言ったんですね。エリアにしても大きなそういう人だったけれども、とっても悪い王イゼベルの迫害によってですね、砂漠地帯行ってもう死のうと思ったぐらいです。そういうふうに神様から選ばれて大きな働きをするように、いわ召し出された人も弱さを持っている、まあ、そういうことなんですね。弱さの中にパウロも言ってる、土の器で壊れやすい汚れた、その中に宝を入れてくださっているというふうに、このヨハネもですね、そんなふうに疑うような弱さ、当時はとっても影響力が大きかった人のようですね。だから砂漠地帯に遠いところから歩いてヨハネのところに行くような人は続々と出た。そして来たるべきお方こそは自分は靴の紐を解く寝落ちもないと、断然違うお方なんだと、そういうふうに言ったにもかかわらず疑い始めるというぐらいに、人間っていうのは非常に力をある時に与えられても揺らいでいく時がある。これはダビデもそうだと。ペテロ、ヨハネ、そういった人たち十二弟子もイエスがいよいよ捕らわれる時にみんな逃げていったぐらい、ペテロなどは絶対知らないとまで言った。3回目、そういうふうに弱いながらもですね、大きさを、大きいものを委ねられているということを、まあ、一つはここで言っているところなんですね。ですからヨハネでこの大きな、だから 偉大なんていう訳語はちょっとふさわしくないと思いますね。偉大な人だなんていうとですね、人格的にも精神的にもなんか非常に、あるいは目に見える働きでも大きな働きをした、偉大な人って言うてもですね、あんまりパッと思い浮かばないですね。地位が高い、それは次から次へとですね、一番国会議員だけども総理大臣、あるいは総理大臣とも地位が高い。今回のことはたまたま発覚しなんだらですね、ああいうのお友達にですね、100億円とか何十億円とか、そんな土地を与えて、そしてそこの大きな学校やなんか作って、森友学園の幼稚園というだけじゃなくて、そういう考え、右翼的な考えの人たちの講演とか、そんな場にしようというところがあったんですね。で、そういうもともとは、一人の高槻の歯科医院の人が、情報、どうもあの学園おかしいという刺激をしたら、黒に真っ黒になって、それをさらにそのもっと出せと、そこからだんだん大きくなって、こういうふうになってきたんですね。だから、ああいうことは、今回本当にある意味で偶発的に大きくなった出来事が見つかったことなんですけど、あのようなことを地位が高い人たちをたくさんするということが、まあ、はっきり、まあ、分かった。だから一番地位が高いといっても偉大というのとは全然関係がないわけですね。そういう意味で偉大なという人は本当に少ないんです。有名なというと、いわゆるグレイトと言えるような人は本当に違うからです。有名人は次から次へと出てくるけどもですね、そういう意味でアメリカではグレートプレジデント、プライムミニスター、偉大なる大統領とか言える人はリンカーン、非常な困難の中からですね、最終的には神様がその使命を終えた時に矢は撃たれて死んだ。それが全くの非暴力で、その賛成はついずっと警察の棍棒で殴り出されたりですね、頭が血を出して倒されたり、それでも武力でやってしないで巨大な国の、それは聖書の規定以降、非暴力、暴力を使わないということを本当に血で言った、まあ、歴史上まれな、他にはもうないようなことだったんですね。そういう人は確かにですね、グレートと、マハートマって大きいっていうんですね、マーグヌスとかいうのと同じで、マハートマってのは大きいっていう、マハートマガンジ、そういう人はおる、たまにしかおらないから、それでもキリスト教的に言うと、聖書では誰かを偉大な人なんて全く言っていないわけです、本来。日本語のような意味ですね。ここでだから大きいっていうのは、さっき言ったエリアが特別に大きく用いられた人だった、神様。そういうふうな役割を、する人だった。予言された人と、そのままだったわけですね。そういう意味で大きい人なんだ、特別に大きな意味を持った人だと言ったわけです。で、このところ、旧約聖書の一番最後に、エリアが来ると言って、まさにそのエリアが洗礼のヨハネなんですね。大きな使命を与えられた人だという意味です。でもそういう大きな使命を与えられている人でも、天の国で最も小さなものよりも、でも彼よりは大きい。これはイエス様が来られてから、そのイエス様のことを受け入れた人は、途端にですね、大きいものとみなされるわけですね。これは天の国をいただける。天の国って一番大きい広がり、深くて高くて広大な。神の国をいただける、心の貧しい人たちは幸いだ。どうしてかというと、それは神の国って無限に大きいものをいただける。そういう意味でですね、新しい時代、イエス様の告げた新しい時代になって、イエスをただ信じるだけで神の国を受け取るようになるからこそ、天の国で最も小さなものであっても、そう大きな神の国をいただけると言ってるわけです。まあ、本来天の国だったら大きい小さいということも超越してくるわけですね。心貧しい、あるいは幼子のような心 さっき前にも幼子さんたちがおりましたけど、小学生3年4年5年6年ぐらいになってくるとあんまり幼子らしくなくなってくるんですね、当然。でもあんまりまだ言葉が十分でない赤ちゃんとか、まだ年が1歳2歳ぐらいだったら本当に幼子らしい独特の素直さがある、何を言っても罪がないっていう感じですかね。少し前の長野のところでも生まれて1歳になるかならんかの本当に、まあ、幼子らしい表情をした子どもさんがその集会の場に起こったものだから、雰囲気が良くなるわけですね。そういう幼子らしい雰囲気が良くなると感じたことですが、まあ、そういうふうにですね、幼子のような心を持ったもの、それが神の国に入ることだということだったんですね。ですから神の国では本当に小さいものとされているものを大きいという、何が小さいか大きいか、こういう点を私たちは聖書から教えられてきたわけです。この世ではもうすぐに分かるのは大きいってみんなが褒めたたえるのは、これは大きな祭典へと、オリンピックというと3年も前からものすごい金を使って巨費を投じてですね、そういう、わずか 0. 何秒か早く走るためにアメリカまで行って国民の税金も使って、そうしてですね帰ってきて 0. 何秒か早く走った、なんか効果があったかけど、それだけ莫大な金を使ってアメリカまで何のために行くのか、わずか 0. 何秒か、そういうようにして大きくしよう大きくしようとする、この世的に大きくするのはお金ですよね。だから巨大な建物施設けれども、聖書的に言うと本当に大きいものは神様イエス様を受け入れたものが本当に大きくされるということなんです。天の国で最も小さいように見えるものでもそのような人よりも大きいんだと、旧約聖書で大きいとされる人の大きいとぐらいにですね、イエスを受け入れたら本当に大きくならされると。で実際にそれが神様のご計画の中ではたった一人神の国を受け入れただけで大きく大きく広がっていったということは、これはもうよくあるわけですね。フランシスコ・ザビエル、たった一人が本当に神の国を受け入れてどんな遠くでも行こうと、あの時は帆船だったわけだから風が吹かなければ動かないわけです。アフリカ の, あの熱帯のところで風が止まってしまって、チョークには水はないし食べ物ないしで熱の病気で次々死んでいくし、まあ本当に苦しい目にあったみたいですね。それから風が今度吹いてもですね、吹いて吹いてすれば全然反対の方行ってしまうんです。中国から日本に来る時でも遣唐使とか遣隋使でも遥か遠くに流されて、もうそこで漂流したり沈没したり、東南アジア、東南アジアの方にまで流されてしまった場合もあるわけですね。ガンジンなんかもそうですけども、まあそんな風にまでして来ようとしたのは、この神の国を本当に与えられて非常に大きくされたということですね。で、元はというとこの神の国をいただくということなんです。そしたら大きくされた。神の国で最も小さなものというのは、こういう神様の国をもらった、神様の大きな力、そういうものをもらった人で、ヨハネが活動し始めた時から今に至るまで、この次も分かりにくい言葉ですね。天の国は力づくで襲われる、こんな表現どこにもないですよね。もうこれは一語なんですね。ビアゾマイ、ビアゾマイっていうのはこの力づくで襲う、あるいは激しく襲うというふうに訳してある。元の表現一語、このビアズマイという一語をですね、激しく襲うとか力ずくで襲うというふうに訳してあるんですが、これと同じ言葉がルカの方では どのように訳されているかを見てみます。このことはですね、ルカの16の16です。このことはルカの16の16ですね。力ずくで襲う。このように訳をしていますが、ルカの方ではどうかと。ルカの16によく似ている文脈ですね。ルカの16の16、141ページです。ここでは力ずくでと訳されているんです。一つのギリシャ語が、一つの別のところでは力ずくで、別のところでは激しく襲う。だから激しく襲うって訳さなくても構わんわけですね。天の国は力ずくでということなんですね。力ずくで捉えているということ。襲うということになったらちょっとニュアンスが変わってくるわけですね。襲うやうと悪い人が、動物やクマが襲う、そんな感じでどうも別のニュアンスも加わっていますが、力づくということなんですね。天の国をとして力づくでそれを取ろうとする人が出てきたと。でこのような表現からですね、これは何か悪いものが力づくで取ろうとするというふうにも取られることがあるわけですけれども、でもこの文脈ではですね、今言ったルカのところを見たら分かるように、さっきのルカのとこからするとですね、神の福音が告げられてから、それから力づくですごい力を使ってそこに入ろうと、必死になってそこに入ろうとする、そういう求めようとする人たちが現れてきたということの方が、ルカと対すればより広報になるわけです。ですからここのところはアメリカで一番よく新しくプロテスタントの英語訳聖書として読まれている英語訳では、こういうふうに意味を取って訳してあります。ニューインターナショナルバージョン NIV っていうんですけども、キングダムオブゴールド、Kingdom of God is forcefully is advancing. Forcefully ですね。Forcefully. Advance. これは力強く Advance 前進していく。New International NIV ですね。Kingdom God is forcefully advance. 神の国は力強く前進している。激しく襲われているって何のことかこれだけではよくわからない。こういうふうに、この今一番よく読まれて、定評あるですね、訳ですけれども、神の国は力強く前進、アドバンス、前進しつつあるんだと、そういう新しい時代になったというわけですね。それまでは予言の時代だったけど、今やそれが実現して、力強く前進している。そしてまたそれを力を込めてそこに向かおう、求めて取ろうとするものを与えられるんだという。ここでは神の国っていうのは心貧しき者に与えられるということがあったんですね。イエス様は 悔い改めて福音を信じる。天の国は近づいた、神の国は近づいてここにあると、現在完了形もうすでにある。だからこそ単に心貧しいもの、自分の罪を知っているもの、弱さ弱点を知っているもの、深く知っているものはすぐに与えられる、神の国に与えられる。そのぐらいすぐに近くあるんだけど、それを真剣にまた人間の側からでも求めるという、そういう側面をここでは強調しているというわけです。すぐそばにあるからといって求めなければ与えられないというとか、これはもう確かなことですね。神様に関わる、求めたら不思議な仕方ですぐにではない、いつかわからない、予想しないことに何かが与えられる。私自身も北海道の瀬田の行くっていうのがもそもと弱りだから行くようになったんだけど、そっからあとは別に誰かから頼まれたわけないわけです。瀬田の、だから1回目は瀬田の行ってそのまま帰ってきた飛行機で。そこでですね、まあ、命の水、箱舟の時代から読む人があちらこちらに、そしてもう一つ祈りを共にした北海道東北各地にもおる、その人たちに関しての神の国を求めようと、神の国をそこに少しなりとも伝えよう、あるいは共有しよう、あるいは交流する、交わることによって一層神の国が強められるわけです。ですね。これはパウロも言ってるように、一度行ったところで再び行きたいと、再び行ってそこの人たちの信仰を互いに分かち合いたい、自分も力づけられた、そういう風のためにも再び行って、で福音の伝道ということを単に全く知らない人に伝えることだけではなくて、すでに少し知っている人もそこに行くことで強められると、その集まりによってイエス様はそこにおるわけだから、それに強められて、その人たちがさらに強められてまた伝えるという、そういうことがあるので、瀬田から飛行機で帰る、それだけは突然、来てくださいということで行って、そのまま帰ろうと思ったけれども、そこで、せっかく北海道まで行くのだから、いろいろな方々がおられるのでですね、遠くに、そこだけに行くことはちょっと無理、時間も費用もそこだととてもかかるし、相手の人も負担に感じるけれども、帰りの途中ということであれば、これは相手の方々もある意味負担をあんまり感じないでいてもらえるという、そういうことがあるですね。それで、私が命の水の読者とか祈りの友の方々を訪ねようと思って、そのためには車でないと決してできないことです。以前にもう列車で行って、そこから遠いバスもないからタクシーで行くと、やっぱり相手の方の人はそのタクシーの費用も往復を負担しなきゃいけないと思うからです。私がそれはもう当然出しますと言っても、やはりそういったことを考えてしまう、負担になる。でも私が車で行ってですね、さっとこう出ば、そういう負担もないという、もう負担に思うこともないということもあって、行こうと思ったというわけですね。そもそも列車で行って主要駅からですね、散在しているところ行くなんて大変なことです。そもそもですね、タクシー呼ばないかし、ちょっと遠くだったから何千円という金がいる、大口だったら満タンの金になっているかも分かりませんから、そういうことをしてまで来てもらいたくないと思われる方もおるはずです。まあ、そういうことで、それで、まあ、集会ということ、ちょうど日曜日でないと集会してないわけですから、日曜日にたまたまなった時でも、私は単に参加だけでもいい、どうしかというとほとんど私はある場所の日曜日の集会に出てないわけです。私が行く場合にいつもお話をする、お話ししてくださいということで特に呼ばれたりすることなので、それでどのような状態で日曜礼をしているかも、そういう意味では参加を普通の参加で見たいということもあります。どちらでも私は 行ですという結構ですというんですけども、日曜日になったところではやはり集会をしてくださいということになってきています。それで、まあ、集会で他のところも訪問ということであってもやっぱり関連の人呼ばれたりして、そこからまあ集会という形で定着してきたわけです。で、まあ、そういうことですね。それも行こうという意思ですね、求める、そこに行ってそれだけの体力とあるいは安全と、そうしたことを求めるっていう気持ちがあったらこそいろんな方々と確かに関わることができたわけです。で、今に至るまでいろいろなまた新たなつながりもできた方もいます、さっき言ったような今日の御言葉の少し前の、アサギマダラ、アサギマダラの蝶のあれをですね、長野県の昨日、一昨日ですかね、一昨日に行ったところで全く初めての人が参加されとったんですね。で、その集会主催した責任者の方も何か誰も知らない、どうしてかというとそこにもう4回目ぐらいの人が無教会に、一般の教会の方も参加しているわけです。この教会の方が最近年その大津市、大津からいろんなことは転居した人、長野に転居した人がおって、その地域の教会の方に、教会の方も来ているんです。その教会にあたり転居しているこの命の水を渡して、それとあの口ばかりの今日の御言葉の写真とかを渡したら、これに関心を持ってですね、そうしてすぐに命の水も申し込んだ、確かにそうして申し込んだ、名前も知ってますが、ただその人が私が来るということで、その人に命を水を渡ったもう4回目ぐらい来たい人は終わりの方ちゃんと読んでるから、いつだったかもちゃんと見てもなかったのに、その今日の御言葉の朝日までの写真を渡した人はそれちゃんと読んどって、何月何日ある朝だから私行こうと思って一緒にとかなんということになって、私は自分も知らなかったのにとか言ってですね、それで2人が初めて来た、そういうことで、ああいうふうな一枚の印刷物っていう今日の御言葉なんかも新しい方とつながりができるということにもなるんですね。そしてより、その集まりの人もその来られた人も信仰の幅が広まるということもあります。そんなふうなことあちこちとあるわけです。その出発元はといってやっぱり求めるという、そういうふうなところへ行って、そして神様はそこで働いてくださることを求めると、まあ、そのためにそこに瀬田中遠いけれども、まあ、車で、来ると、車で行こうと、まあ、危険ということは確かにあるわけです、やはりこの睡眠不足はどうしてもふっとっとするわけ、皆さん車の運転だいぶしてる人はあると思います。あっと思うとかあるんですね。一度なんかはもうずっと前ですけど、もう睡眠不足だと本当に眠たいと思ったら、家の帰り道ですけど、ふらふらと別の写真行ってですね、それでちょっとあなたを巻き寄ったらいいけれども、未だにああこんなことで大事故になるんだと、ふっと見ますと別の写真でそれらと言ってたんですよね。それと一点高速道路で、ずっとこれもだいぶ前ですけど、最近はもうないんですけど、淡路の高速道路でやっぱりふらふらっとなったことがあります。まあそんなことになったらもう衝突やらしたら相手の方も障害を破壊して、私もめちゃくちゃになってしまいます。そういうことも経験してたから、そして思わぬですね、東京の大都会を通っていたりしなきゃいかんから、まあとても危険なわけで、そういう意味ですね。だからやめようかなとかってどうしても思いますが、これはやっぱり思い切らないといけないんですね。かつて京都から日本海の方の小浜の方まで山を越え山を越え、ほとんど地図も5万分の1しかない、指導票もない、そういうところテントばっかりでですね行こうと思った、途中で足の骨折ったり毒虫マムシに行ったらどうするのって、これは答えないわ。そういうことで、実際に私が一人でそうある 京都の徳の外
科医
会話のところに行った時でも、あんた一人でこんなところへ行くかどうかってどないするんだって、少し前も山の中から白骨死体が出てきたんだよとか言われて脅かされたこともあるから、今はもう覚えてるぐらいです。もう50年以上前だから、ゾクッとしたからですね。でもそういうようなことを思ってしなかったらできない。山ってみんなそうです。で交通もそうですね、山よりも交通のはるかに、そういう意味では相手もあることなので、まあ、そういうことでいつも私も皆さんにもですね、特にこういうことも覚えて祈ってほしいということなんです。で今回も危ないこともあったけれども、本当にそういう大事に至らなかったから本当に感謝をしているところです。そういうことで、これはもう神様の守りと許しなかったら、で皆さんのそれによる祈りの支え守りがなかったら何が起こるかわからないことなんですね。でそういう肝心なことはその交通非常に向こうというのは話ですからね、本当に神様の言葉を語るんでなかったら何の意味がないわけです。でそういうことのためにも、まあ、覚えて祈っていただいたと。そういうことでここで言うこと、激しく強く求めるっていうことから与えられる。フランシスコ・ザビエルの遠いとアフリカもあって、あるヘボンさんもそのために日本に来ていろいろまで何人もの子供を次々と亡くす。また侍の時代だからスパイが入り込んで殺そうと思う人まで入り込んだこともある。キリストの真理っていうもの、何でも大事なことだったら何らかのそういうですね、ある種の危険というものを犯さないことには進まないけど、不思議とその守られるということは確かにある。それはこういうことを言って来年また行っておったらですね、本当にまた何が起こるかわからないから、もう絶えず油断をしたらダメだということを思います。でもそういったことなんですね。天のこれは力づくで求められ、力づくのものに与えられるということは力を込めてそこを求めていくという。だからイエス様もですね、求めよ、そうすれば与えられるという時にどんな例えしたかって思い出してもらったりします。ルカの11章のところにあったんですよね。ルカの11章、そこに求めるっていうその求め方について書いてあったんです。11章の5節、ルカの福音書11章の5節からです。127ページのところですね。弟子たちに言われた。あなた方のうち誰か友達がいて、真夜中にその人のところに、真夜中に行ってですね、おい、誰それ来んよと。パン3つ欲しいんやと。民の人が来て、私の来たが何も出すものがないと。昔の民は今のコンビニとか店が乾燥食料もないからですね、もう本当になくなったら、もう、水もないやったらもうこれ死ななきゃなんていう、昔の旅は本当に危険だったわけですね。で食べるもパンも食べてない、多分真夜中だからもうそんな湿ったって面倒だから嫌だと言ったけど、友達だからというだけでは必要に何度も何度もどんどん叩いた。そしてうるさいからもう仕方なく、なんていうことはお前はと、こんな夜中に来てどんどん叩くだと怒られながらもとでもパンは出してくれと、こういうふうなですね、ほとんどあまりにも非常識だと思われるのことをあえて言われたわけです。神様の国を求めるときには特に非常識なような求め方、まあ、こういうことから私は公立学校の中でも命の水とか、あるいは生活と読書、その前は生活と読書っていうですね、私が書いてかなりガリキリをしてもらったりして、そしてそれをたった2年間一緒でほとんど個人的に話したこともないけど、それをちゃんと読んでもらってないか、私の時わざわざ理科室まで来てもらいに来たと。それを呼んで、まあ、集会に加わることで大阪行ったのが宮田咲子さんですよね。だからそれを学校でそんなもの来たらそれはもう怒られると、私も呼び出されて、図書館の係のに図書紹介だとかいう、あるいは生活読書からとか、なんかそんなことでキリスト教のようなことばっかり書いたらこれはもうやめてほしいと。 言われた、言われるの覚悟であったわけですね。でもその何とかしてそういったことを伝えたいと言われたら、その時はその時で、そういうことで、自分の費用で小型の輪転機を買って紙を準備でしますと、で皆さんに差し上げます、それやったら悪くないでしょうと、というようなことで、そうしたらその人もそれ以上禁止することはできなかったわけです。で、まあ、そんなふうに、強引にですね、こと自分の都合のいいとか自分のことじゃなくて神様のことに関わることであると、そういうふうに神様を示すならばですね、非常識と思われることでもすると、こう非常識ですよね。これはヘボンさんなんかでも実際に親教からみんなから激しく言われて、アメリカにもいっぱいキリストを知らない人おるではないかと、なんでそれも全部掘ってですね、子供までも置いてそんな遠いところへ死に行くようなもんだと、あまりにも非常識だと言って、熱心なキリクリスチャンだった両親も猛烈に反対したということだったんです。これは白亜の時代なんかそうですね、キリストを信じたら家一家断絶、殺されるというものだ。だからこれは甘いも言ってる、この福音書とかこういう聖書の書物はのんびり学者や作家が考えて頭の中で本見て書くのとまるで違うんですね。いつもこの言葉によって生きるか死ぬかっていう、そういったことを通ってこの神のことは書かれてきているということです。で、門を叩く、もう必死で門を叩く、そうして誰にでも与えられる、これは聖なる霊だと、目的としたことは与えられないかもしれない、誰それさんに何とかして福音を伝えようと思っても伝わらないかもしれない、自分の子供には伝わらないかもしれないけれども、聖霊を与えることは確実だっていうわけです。与えられなくても絶えずそれでも求める、与えられなくても求める、反対されても求める、その人にどうか聖霊が、神様が福音を与えるようにと、そしたらその求め続ける人には聖霊が与えられるということなんですよね。そういうこの求める姿勢の厳しさということがですね、ここでは言われているということになるわけです。力ずくで求めているとかいうためのこと、だからこの点は人それぞれが自覚をしてしなければ、人から言われたってそれはできないことです。私はそんな公立学校で自分で考えたことを全教職に事務室まで校長室までどんどん立てて持っていくなんて、誰かに言われては決してできないことです。持っていくたびに私もまあしんどいなと思ったり、なかなか配れないこと、最後の学校の時でもあったんです。で、しばらく何か次の置いといても、どうしてもこれ配布する気持ちが起こらないとかいうことだったけど、思い切ってというふうなこともあったわけですね、しばしば。まあ、そういうことで、これは人それぞれがそれぞれに置かれた神様との関係の中でしないと、あの人はしてる、あの人はどうのこうのと比較したらいけないことなんですね。それぞれの人が黙っておっても伝わっていくような雰囲気を持った人もおるわけなんです。黙っておって深い祈りの中で絶えず祈っている人は不思議な何かを伝わっていくということもある。で、人から自分がこんな気したんだということを誇りに思うためにしている人は、いくら表面的にやっても何にも起こらないということも、もちろんそういうことも起こってきた、あるわけですね。ですから私たちはこの求める真剣な態度は、これはもうそれは当然あるほど良いのは当然なことですね。そのためにここに来られている方々も、昔いろんな教会に集まった人も、そのやはり神様に出会って力をいただこう、あんまり一人でおったらあんまり真剣になれないから、こう集まりきたらよりですね、力も与えられる、聖なる霊も与えられるということで来られている、それをさらにですね、神様によってイエス様後押しをしてもらおうと、そういうことでですね、言われると。で、天の国で最も小さいとようなものでも大きな役目を与えられた旧約の方では、大きくなるっていうぐらいですね、神様は小さきものを大きくしよう、大きくしようとしてくださっているという、そういうことを思うわけです。はい。